三幸自動車株式会社代表取締役の町田一郎と申します。まず、一種のパンデミックみたいな形で、まあ何がどうなるかわからないという事業の方向性もあり、なおかつ従業員さんの健康もしくは家族をという形がありましたんで、対面商売ということもございましたので、一応今もタクシーの中にそういうシールドみたいなのついているの、その名残があると思うんですけれども、やはりそれであっても、例えば20代の乗務員さんの方で、祖母と同居しているから、これを続けることができないとか、あとは親の介護をしているから、特にご老人の方がコロナになると、その時はまず初めの頃はすぐ重篤になってしまうというようなこともありましたんで、コロナの時代、離職者が大量に相次いだということと、あとはお客様が本当にいなくなってしまい、普段の3分の1ぐらいの売り上げになってしまったということがございます。やはりタクシーの乗務員の方は1日20名とかですね、その5人数を乗せしていますのと、あと当時は病院へのやはり送迎が多かったので、コロナにかかった人が後の方になると公共交通機関使わないでくださいっていう形だったんですけれども、降りる際に実はコロナの検査で来たんだとか、まあそういうような形もありまして、コロナにかかっている恐れの方が、まあタクシーを利用しているという現実もございました。で、そういうのはやはりプライバシー保護とかもあるので、やはり言えないというのと、あと途中からはそういう場合、乗車拒否してもいいですよというような通達みたいのが出ましたので、ただやはりそれを言ってという形ではなくて、まあ仕方がないですから窓を開けて、風が流れるような形、そんな形で、やはりご本人もコロナがどうかわからないということもありますので、ですからそのような場合、ですから今もその名残として、乗務員さんがマスクをしているのはその名残でございます。やはり金銭的な面で言えば、雇用調整助成金、これがあることによって、まあ、日々の生活よりワンランク落ちた形にはなってしまうものの、まあ、それを利用する形によってですね、つまりワンランク落ちるというのは残業とかそういうのはもうほとんどしなくていいぐらいになりましたんで、ある意味ではノー残業みたいな形でなりましたんで、そうすると残業代とかそういうのが減ってしまうという形において、ほんのちょっと残業代分減っちゃったっていうのはあるかもしれないですけれども、まあ基本給とかそこら辺は出るような形でしたので、働いている従業員の方も、まあこの会社にいて大丈夫かなというような形でありましたので、ですからそういうような意味で、金銭的に助かったという制度において雇用調整助成金。だとは逆に、乗務員さんからの良かったという形で言いますと、やはりお客様から励まされたと。やはりこういう辛い時に頑張ってくださってありがとうねと。よく言われるのは、三幸さんがないと病院にすら行けないからと。ような形でありまして。ですからそういうような形で、やはりこういう時こそ、お客様から感謝されたという形が乗務員をどれだけ励ましていただいたかという気がいたします。そうです。やはり乗務員自身がやはりこの仕事を続けてどうかなとか思ってた時に、やはりもともとお客様から感謝されたいという形とかですね、そんな方が、やはりこの仕事をやっていてよかったんだと。ですから離職された方もいますし、そうでなく今もなお続けてくださっている人がいらっしゃってるんで、うちの場合なんかだいたい平均十何年という勤務日数になってますので、年間ですね。ですからそんな形において、やはり自分たちの原点、町の足という言い方もあるかもしれませんけれども、それを担っていると。ですから乗務員によく言うのは世の中たくさんの仕事がありますよ。でもそれを分業することによって成り立っており、例えばこの FM ですと放送するということで分業してなっていますし、タクシーの場合ですとお客様の移動、そのところを担っているということを再確認されたということがございます。はい。
個人としてコロナ禍で良かったこと、助けられたことなどはありますか？
これはいい例えではないんですけれども、飲み会が激減したのが良かったっていうのがありまして、やはりその時期は、やはり例えばワクチンを接種していないと何人以上の会は無理だとかそういうのがありまして、やはり付き合いであるようなそういうのがあったんですけど、それが 激減したということで、私の肝臓にとって大変良かったのかなというのが個人的にはあるかもしれないということと、やはり、2番目としては個人的にというかですね、やはりズームとか、そのネットでの打ち合わせとかですね、ですから友達なんかとも、今も続いてるんですけれども、ズーム飲み会っていうのをですね、ありまして、昔は飲み会代わりにズームでとかいうのがあったんですけれども、で、当時大企業の方も同じ弁当を皆さん配達してもらって、その同じお弁当を食べながら、ズームの飲み会するというのもあったんですけど、最近これはすごく下火になってきまして、高校の剣道部の飲み会だけが日本全国でやるような形で、今もズーム飲み会が残っております。あとはやはり家族に移してはいけないっていうのもありましたんで、戻るや否はシャワーを浴びてから、まあ、自宅に入るというような工夫もしておりました。もう私自身感染しましたから、そういう意味では免疫があるのかなという形はあるんですけれども、やはり私の場合は、なんか知らないですけど、2日ほど熱が出ても下がっちゃったみたいな形があるんで、まあ、そういう意味ではもともと免疫力が強いのかもしれないんですけども、親子全員かかりまして、で、それも子供から移されて2回目も買ったりとかもしてますんで、まあ、それで今なおこういうような状況なんで、で、知り合いの方も、やはりコロナの後遺症で悩まれている方がいますので、やはりこれに関してはですね、個人の家庭において、やはりいろいろ未だに後遺症で、私の友達も、歩けなくなっちゃったとか、縦読みが読めなくて横読みだと読めるとか、ですから全体的にですね、やっぱ疲れている方とかもいらっしゃいますんで、ですから今なお、そのコロナの後遺症で悩んでいる方とかに関しては、本当に辛いですね、ということしか、そういうことができないんですけれども、やはり今なお、そういうような方で悩んでいる方がいらっしゃると思います。そうですね。ですから、やはり今、インフルエンザもものすごく流行っていて、この週末お会いした方が、学校の先生だったんですけれども、やはり、一クラス、学級閉鎖になっているよという形なんで、やはり、そういうような感染しているところに近寄らないとか、やはり家に帰ってから習慣になっているのは、やはり手を洗う。これだけでも全然違うということもございますので、ですから今なお、スペイン風邪ではないですけれども、インフルエンザ及びコロナ、ひょっとしたらまた第3の突然変異のが出てくるかもしれないので、やはり皆様、ご家庭に持ち込まないような形の工夫を今なおしておいた方がよろしいのかなとは思っています。ただ現時点ではシャワーを浴びるっていうことはもうしてません。はい。そうですね。やはり振り返って、まあアーカイブとしてきちんとこういうのを残しておくことが重要で、やはり人は脳の構造のせいで、あまり重要なことはないことは忘れてしまうというようなことがありまして、ところがこういうアーカイブがあることによって、そういえばっていう形でですね、例えばこの放送が、例えば FM 西東京のホームページにずっと残っているとか、例えば文書としてどっかに残っているとか、そうするとその時の検索エンジンでクリックする。まあ今はもう AI がそれを参照してくれるという形になれば、今からまた3年後、10年後、まあ何年後かわかりませんけれども、その時の皆さんの苦労とか、さらにどういう工夫をして、で、一番大きいのは、それを乗り越えた後、どうなったか。で、やはり、後遺症でなっている方っていうのがいらっしゃいますんで、今なお、現実に苦労されている方、悩まれている方がいると思うんですけれども、次の新たなパンデミックが万が一出てきた時に、コロナの時には皆さんがどういう思いをしてどうなったのかなと、そんな形で一つのキーワードになるかもしれません。
はい。世の中に伝えたいこと、町田社長として個人としてあればお伝えください。
はい。まあ、俗に言う近所付き合いという言い方かもしれないんですけども、やはりできればですね、地元の活動に目を向けて、例えば、誰も知り合いないという場合は、公民館とかに行きますと、いろんな講座とかそういうのがあったりします。やはり昔は子供つながりで、親御さんたちっていう形であるんですけども、そのお子さんたちがもう社会人とかなってしまうと、親御さんたちの、例えば昔あった親父の会とかそういうのなんかも卒業してしまう形になるんですね。でもそういうような地元の活動をしてきますと、なんかいろんな人とまた出会ったりとか、 ですから、地域の絆という言い方もあるかもしれないですし、地域の和。この和というのは二つございまして、みんなの和という形のですね、のと、あと、リングに言われる和。つまり、和と和の二つがありまして、やはり、地域のそういうつながりというふうに言い換えてもいいかもしれないんですけども、それを普段から関心を持っていく。ですから、例えば農山行デーがあった時に、例えば18時半ぐらいからの、そういう集まりがあったりとか、あとは、FM 西東京さんが、やっているロコラボというのはございまして、これは初めて出るときは、知らない人が多くて大変だなっていう形があるかもしれないんですけれども、そういうのを初めて出るか、それか友達と出るかとかすることによれば、同じ何々町だとか、例えばどこどこ中出身だとか、必ずなんか共通点みたいなのがありまして、普段からそういうお付き合いしていると、やはりパニックになった時ですね、逆にあの人今どうしてるかなという心配の先になるかもしれないですし、逆に心配されるとか、そういう時こそ、極端な場合、ズームで愚痴を言い合うっていうのもあるかもしれないんですけども、そういうような形で、あなたは一人ではないんですよ。ただ、無関心で、外の人からのそういうようなつながりをシャットダウンしちゃっていると、本当に孤立した時に、すごく辛くなってしまいますよ。ですから、一番今日からできることで簡単なのは、暇な時間に FM 西東京を聞くと。そうすると、そういうことによってどういう話題かと。ただ時間帯によっては音楽しか流れてない時間帯もございますので、そこのところで、聞いていただければ、いろいろ面白いことがありますんで、そうした場合、ロコラボとか FM の時に、あの番組良かったよねとか、そういう話題になるかと思いますので、やはり地元にこのコミュニティ FM があるという、そういう財産を皆さんで支えていただければと思います。
お話たくさんありがとうございました。